しもし。
失礼しやした。
いえいえ、お疲れ様です。
お疲れ様です。明日ね、ちょっとね、一日いないんでさ、何時に帰ってくれるか分かんないからさ、ごめんね。
いやいや、大丈夫ですよ。もう収録してるんで。
あ、そう。
はい。
うん。多分。テレビの音も消したよ。
はい。多分、今も撮れてると思うんですけど。
多分なんだね。
多分、はい。
OK。
天気どうですか、そっちは。
今ちょっと落ち着いてるかな。さっきまでザーザー降ってたけど。
結局今回のやつってこっち来るんですか、あれ。僕全然追ってないんですけど。見た感じ、
日本列島をこうビャーって登ってくる感じにはなってる。風がね強くないらしいよ、あんまり。
こっちに来るときにはってことですか。
う
ん、
そう。
はあ。今回のはすごいですね。70何メートルとかね。
ね。
風速、僕沖縄いた時でもそんなのなかったですよ。
なんかチラッと見たのが、気象庁が多分テンパってたんだか、埼玉県沖とかって出てたらしいよ。
海ですか。
海があるらしい。東京とか水没するらしい。っていうなんかこう揚げ足取りじゃないけど、そういうニュースが流れてたっていう。
はあ。最近ありましたよね、確かあの国が、あのなんだっけ、あれか、あの父島だかなんだか、小笠原の方のね、
うん、
村かどっかで警報を出さなかったから被害が甚大になったみたいな避難がありましたからね。
ああそうなんだ。
はい、そういうので結構こうピリピリしてんじゃないですか。
ああそっか、そしたら埼玉県に海ができちゃったんだ
っていうことになっちゃったんですね。あ、そうですか。まあ、でもまあ、そっか、天気か。僕も打ち合わせとかがちょっとあの、その台風の影響で、まああの、農家さんがちょっと関わってる案件なんで、
うんうんうん、
いろいろな農家さんがその台風の対応に追われるってことで、キャンセルになっちゃったんですよね。
あら。
まあ、しょうがないです。
うん。でも怖いよね。
そうですね。
怖いっていうかさ。まあ、
ないですから、はい。
でもほら、農家さんなんか、もう、ほんと直接じゃない？生活に、収入に響く？
うん。
じゃん。
そうですね。
あ、珍しく飲んでるの？
はい。よく変わりましたね。今日は、で、あの、
ガラスの音、
まあ、特に他の収録もないし。
うん。
うん。あの、つい最近ちょっとあの、まあ、ちょっと野暮用があって、酒をたくさん買ったんですよ。
野暮用で買ったんだ。
はい。なのであの早く消化しなきゃっていうところもあるし、あの容器邪魔だしみたいな。
ああ確かにね、
ビールとかもなんか結構圧迫してるんで、
うん、
狭い冷蔵庫をね、
出しとけばいいじゃん。
嫌ですよ、一回冷やしてるのに。
あ、まあ一回冷やしてるとちょっと悔しいよね。
うん、それはちょっとさすがに嫌なので。
飲んじゃえと。
はい、今月いっぱいは全然困らないぐらいの量が。
すごいね、まだ1ヶ月まるまるあるじゃん。
そうですね、まあ
まるまるでもない、
飲む量が量なんで僕。
あ、そっか。
はい、でも今日は結構多め飲んでる方ですよ。
うん、
梅酒ビール351本に梅酒、ちっちゃいボトル、ちっちゃいボトル、ちっちゃいコップに3杯目です。
あら、ロック。
はい。
あ、そう。でさ、梅酒さ、ロックだと飲めないんだよね。
なんで、じゃあどうやって飲むんですか。
水割り。甘すぎてさ、嫌になっちゃう。
だからって言っても水で割るです。割るってちょっと。
え、水割りいいじゃん別に。
いやー、ちょっとないですね。
あ、そう。
ね、
量も増えるし。
ロックで徐々に薄くなっていくのを調節しながら飲むんだったらいいですけどね。
それウイスキーとかブランデーとかだったらいいけど、梅酒甘いじゃん。
その酸味と甘さのバランスが大切なんですよ。うん、
そっか。
おぼかたさんが逮捕されるかもしれないってニュースが出てますよ。
そうなの、うん、あらやだ。だって成功したんでしょ。
成功まだしてないでしょ。
あれ、
このニュースは7月9日だから
今日
のやつだな。
あ、本当だ。
これはなんだろう、現代ビジネス、まあ、ニュースっていうよりは記事かな、これは。はい。和歌山さんっていう共同著者の方が、
うん、
あのそのスタップ細胞の存在を、うん、なんていうか証明するような証拠は一切見つからなかったみたいなことを言ったらしいんですよ。
うん、
ていうことは税金を使って莫大な税金を使って研究をしてそれを人で欺いてきた大方さんはもしその研究、まあ、結果次第では刑事訴追というか告訴されちゃうかもしれないと、
へ
え、いう話になってるみたいですね。
へえ、怖
っ。
やばいね。
そうですね。これでもまあ、でもその例えばですよ、おぼかたさんって一人が悪いと しましょうじゃ家庭でね、
うんうん、
でもそしたらそのおぼかたさんっていうのは相当な間抜けですよね、
うん、
だってバレるに決まってるじゃないですか、
うん、
できましたって、はい、それで賞をもらいました、例えばもらいました、
うん、
じゃあそれをなんていうかな、そのもっと検証して、
うん、
他の分野とか、まあ、医療の分野とか使えるようにしましょう、放火しましょうみたいな話になった時に、
うん、
あれおかしいなとか、例えばですよ、そういった段階で分かると思うんです、
うん、
あれあれみたいな、で遡ってみたら結局その研究自体が不正でしたってなると思うんですよ、
う
ん、なのにそれを、まあ、もちろんそれはか分かんないですよ、分かんないですけど、ただ名誉が欲しいかお金が欲しいかとかってだけで、
うんうんうんうん、
一時のね、その一瞬のためにそれをやるか、やるほどバカなのかな研究者はっていうことですよ。だってメリットないじゃないですか。
バカね、いろんな人がいるじゃん。
いますけど、まあね、僕らなんかよりよっぽど頭のいい研究者なわけですから。
じゃあわかんない、それすらも嘘偽りみたいな人もいるじゃん。
まあ、
あの音楽家よ、作曲家、そうそうそう、もう存在自体が偽りでしたみたいなさ。
なんか、まあ、もともとはでも耳は若干悪かったけど治ったけど言わなかったってやつですよね。
そうそうそうそうそう、うん、でも曲は作ってなかったでしょ。
そうですね。まあでもあれは確かにもともとそういった病気が、まあ、あって一応ですよ、
うん、
でも これはそう、まあ、なんていうか、うん、そういったきっかけみたいなのがあるんですかね。
ね、なんかさ、よくわかんない。私も何が成功したって何のニュースを見て思ったのかがよくわかんない。
おぼかたさんの給与は年間800万以上。
マジで、
ええ、
はあ、
1年間で研究費1000万円と研究員を雇う場合などに使う人件費1000万円の計2000万円が自由に使えるお金として配分されていた。
すごいね、
うん、まあでも研究費1000万円って少なくないですか。
わかんない、
わかんないですけどね、まあその1000万、
でもさ、うん、違う、だって機材とかが揃ってたとするじゃん。
うん、まあ、
機材とか欲しいものがあって、人件費だけでバイトさん雇うとかさ、
うん、
で1000万だったら、
でもそれは人件費1000万また別個にあるわけですから。
そうそうそうそう、
うん、
だから人件費ともろもろの経費が1000万あるわけでしょ、お給料の1000万の他に。
へ、
で機材が揃ってれば、
あれ、え、うん、
うん、機材も込みで1000万？
いやいや、そこじゃなくて、なんかね、読み進めていくと、
うん、
一部報道にもあるように、おぼかたさんは共同著者であり、上司でもある笹井良樹副センター長の研究費も使っていたことが判明していると。
わお。
笹井研究室の年間予算はおよそ6億円という莫大な金額らしいっすよ。
6億円？
その中のいくらが、大方さんの研究費用に利用されてたのか今だ不明だと。
怖っ。もう捕まってほしいよね、それ嘘でしたっつったらね。
まあ、うん、嘘ですだったらね、ちょっとね、最近の野々村さん的なノリになっちゃいかねない。
アホでしょあの人だって。
まあやっぱりっていうか、いろいろね、探られてボロが出てるみたいですね。
だってその人がだよ、このボロが出なければずっと政治家としてやっていけてたんだから。
そうですね、
大方さんも可能性はなくないじゃん。
うーん、
今回ボロが出ちゃったみたいな可能性もあるわけじゃない。
そうですね、まあでもまたチームに加わって再現実検証でしたっけ、なんか加わるわけでしょ、加わったわけじゃないですか。
うん、チームには加わんないんだって、独自でやるんだってよ。
あ、そうなんですか。
一人で、一人でっていうか、まあ、チームを作らずに、小保方さんは小保方さんでやって、それを監視する人がついてて、24時間カメラで撮影するんだって。
うんうんうん、なるほど。
でもさ、その監視する人もさ、
はい、
意味が分かってない人が監視してたら意味ないよね。
それはないでしょう、さすがに。
それないかな。
うん。
ならいいけどさ。
確か、ES 細胞か何かの、あの、他のやつですよ。他のもの、
うん、
ネズミとこう、差し替えて、とか、
うん、
実は、スタップじゃなくて ES 細胞のやつじゃなんじゃないかみたいな疑惑もあったわけじゃないですか。
うん、
うん。そういったのも、もしね、今回、例えばそこ、すり替えられたりしたら、まあでも結局は分かるんでしょうけどね、それ突き詰めて考えたら、
うん、
他の人がやっても再現できないんですか、そしたら、
うん、ね、
だからそれを分かってるから、要は確信があると思ってるから、そのなんていうか、進み出たわけじゃないですか、まあ、やりますと。
やりますって言ったの
自分から。だってほら、なんか言ったじゃないですか、あの、
あ、
自分の子供、
うん、
うん、子供をどうのこうのみたいなね。
うんうんうん、
でだってもともと海外からオファーとかあって、引き抜きのね、
うん、
あったんだけど、それを蹴ってるわけですよね。
あ、そうなんだ。
名誉の回復のためか何かとか言ってたかな、分かんないけど、
うん、
結構世界各地のこう研究機関から来たみたいですよ、声が。
へえ、
うん、
なんかさ、でもそれも本当って思わない。
え、それは本当でしょ、だって本人が言ったわけじゃないじゃん、それ。
いや、だって弁護士が言ってたって分かんないじゃん、本当って。
いや、でもそれだって一応国際ニュースで流れてるはずですから。
あ、そうだ、
ね、え、誰も言ってねえよそんなのって、なりません。
いや、わかんない、ほら、ああいうのってほら、利権とかが取り、うん、こう取り巻く世界じゃん。なんか実はあの国が言ったんじゃねえかみたいなさ、お互いこう探り合いみたいな。ありそうじゃない。
まあでも海外のほら評価ってあんまり聞こえてこないけど、
一応共同研究やってたアメリカの大学の先生はこっちに帰ってくればいいのにみたいなこと言ってたよね。
あ、うん、まあ、一応世界三大不正みたいなのに、まあ、三大研究不正かって言われてるみたいですけど、
大方さん
で、まあ、今の段階であれですよ、うん、
えらいこっちゃだね。
結構日本、うん、なんかバカにされてるらしいということあるんですけど。
そう、でもなんだろう、すごいよね。
そうですね。小保方さんは一時期神戸の高級ホテルで生活を送っていたことが報じられていますが、その宿代も研究費から拠出されていたのではないかという疑いがあります。
っていうか、だってさ、お給料がそうじゃん。
給料、
給料だって利権から出てるわけでしょ。
もちろん、
もうどっちも変わんないじゃんね。
まあ、その給料とは別に活動費的なものが出てるわけでしょ、これ。1000万なのかもしれない。1000万か、そうだろうな。
研究費用の1000万。
はい。で、さらに、彼女は、そのさっき話した、笹井さんと約1年で55回も出張に同行していたことが明らかになっている。
ね、あの、号泣議員みたいな話になってるけど、平気
?50 結構多いですよね。うん、1週間に1回ですよ、大体。
でしょ?
うん。
そんなにどこに出張に行くの?
で、これがもし出張の目的は研究外のものだとしたら、横領罪に当たる可能性があると。
これさ、ほんと変に勘ぐられてもしょうがないよね。
そうですね。むしろなんでその途中で気づかれない、言われないのかが分かんないぐらいですよ。
だって、ね、結婚してる既婚者の男性なわけでしょ?和歌山教授って。
でしょうね、きっと。
と、150回出張だよ。
ん?何が
150回って言った?
違う、50回です。それ。
あ、50回か。
それあの、例の野々村さんですじゃないですか。
あ、そっか。でも50回だよ。私多分嫁だったらすごい気分悪いよね。
そうですね。出張、うん、日帰りかもしれないし。
だ としても気分悪いよね。
うーん、
だって秘書じゃないじゃん。絶対一緒にいなきゃいけない人じゃないじゃん。
うん、そうですね。
で、一般常識として嫌だよね。なんか、わかんないけど。あ、でもあるんかな。上司と部下みたいな。うちみたいなもん。
え？ああ、なるほどね。
でもな、ボスに会うより最近奥さんに会う方が多いからな。
なるほど、ね。
でもさ、これ、なんだ、東京大学の教授さんがなんかコメントしてるので、当事者の参加する検証は意味がないと言い切って、成功しても第三者が成功しない限り状況は変わらない。
まあ、それはそうでしょうね。
っていうさ、
うん、
で、失敗しても科学的にないと断言することはできないし、余計な混乱を招くだけだっていうことを明言している、
うん。それはもう、もう以前からずっと二人で話してることでしょ。その研究結果っていうのは他人がね、うん、再現できるようにきちんと記録を残すわけですから。
そうそうそう
そ
う。
それを個人のさじ加減だけでできるようにって、お前おかしいだろって話ですから。
どんなトリックだよって言われるじゃん。
魔法かって思うね。
本当。
それで再現できないで意味がないから、まあ最低限まず自分が成功したっていうのを言ってもらってですよ。まあ僕的にはね、
うん、
時間がかかるってなったらそれちょっと
ね、かかんないでしょ。だって年間に200例も成功させてる。
あれはだからたくさん並行してるんですって。一気に10、20とか。
でもさ、1ヶ月かかってたらできないじゃん。
1ヶ月かかったらできない、よくわかんないですけど、
うん、まあ、でも、まあ、そう、
うん、
あ、そう、
うん、でその
でもまあ
記録をね出せってことですよ、うん、きちんとしたの、
うん、記録というかさ、第三者が作れる証拠を出せっていう。
そう、それが一番大事なんですよね。
意味ない
時には、え、それが出てやっと、ま、ほぼ解決なんじゃないですか。
ほんとさ、こう見ててさ、おぼこたさん生きてて今楽しいかなって思うよね。
そこは踏ん張りどころでしょう。
あ、そう、
うん、わかんないですが、もう本当にもう、もしかしたら刑事罰でその研究費だってね、請求される、損害賠償として請求される可能性もあるっていうし、捕まるだけじゃないんですよ、もう
ね。
うん、
すごい、なんかすっごいちっちゃい記事だったんだけど、
はい、
ニュースビジネス&メディアウォッチなんとか J なんとかニュース
何なんですか、
わかんない。
J キャスト、
うん、
うん、
そう、なんかすごいね、 ES 細胞を思わせる ES とラベルを貼った容器が見つかった。
ああ、なんかあった気がする、そういうの。ES、もう、それは、ま、
えって、ええー、みたいなさ、
ちょっと、小学生じゃないですか、それ、もしよ、ビンゴあったら。
ね、やばいよね。
うん。
ええー、みたいな。よかったですよね。
なんでこんな、なんだろう、
ん、
こういうところでね、こういうところで、理化学研究所ですよ。
うん。
世界に、こう飛び出してる機関がね、ところの舞台でね、
うん、
こんな幼稚なことが起きてるのかなってめっちゃ不思議なんですよね。
あ、確かに本当だよね、
うん、
これさ、あの省庁の名前がついてないからさ、
うん、
まだそんな大事じゃないけど、もうこれでなんかね、環境省とかさ、そんな名前がついて、理化学研究所じゃなくてね、環境省の、
本当国の冠被ってたら本当恥ですよね。
えらい詐欺だよね。
うん、まあまあ国の恥ってのがちょうど野々村さんになるんですけど。
あ、そうだ、
ね。
あ、見た見た。すごいね。年間3000万なんじゃん。彼女に流れて。
給料人件費2000万でしょ。
うん。1年間で研究費として1000万。で、研究員を雇う場合などに使う人件費で1000万。
そっかそっか。あと給料、ね。
プラスお給料で800万以上だから。
うん。まあ、900万に届かないとしても、まあ、約3000万ってことですね、
じゃ
あ。うん。で、それでさらには、もし、まあ、その、報道に言われてるように、笹井さんって方の研究費を、まあ、ある程度使ってるってことがもう判明してるっていうわけですから、
うん、
額によってはもっともっとこう
そうだよね、
6億ですからね、うん、
すごいねこれ。
その笹井さんもただではすみませんね、そしたら、
うん、
だって彼女に横領されたら絶対わ関わってるわけでしょ、何かしら、
うん、すごいこれ、すごいね、この現代ビジネス、
現代ビジネス
通札しか存在しないという実験ノートからも分かるように、小深田さんは理研に在籍していた期間まともな研究をしてきた形跡がほとんどないすごいね、あ、1年間で55回も出張、
うん、
あ、読んじゃったよ私も、同じところ、
同じところ、これは低レベルだなと思うんですけどね、すごくこういろいろ、
うん、ね、
だからもう本当に笹井さんもお金横領されたって言ったらただでは済まないだろうから、その6億円ですからね、うん、だすごい権威があるわけで、そんなに使えるってことは、
うん、
確か彼ですよね、その以前 2,3 ヶ月ぐらい前に小深田さんが、会見してるのを見て、
うん、
テレビの前でなんだっけ、俺に全てをなすりつけようってのかって言って切れた人、
あ、そうなの、
確かこの人か、もしかもう一人のその、和歌山さんでしたっけ、どっちかです、
岡山さんじゃない、あのちょっと頭髪がちょっと切ない感じの人じゃない、
うん、だから確かどっちかなんで、
うん、
うん、まあどっちにしても、まあ、みんな何かこう探られたくないところがあるわけですよきっとね、
あー顔見てわかった、でもさ本当親御さんも切ないね。
そうでしょうね。
すごいな。
何ですか？
週刊文春が、すごい題名の記事を書いたよ。
それは。
小深田春子の蘭林研究室。笹井良樹からの寵愛と和歌山照義が俺僕のシンデレラって言ったっていう
それ週刊文春ってそんな低俗な雑誌でしたっけ、
じゃあな、どうな
そんな プレイボーイじゃないですか、そんなじゃ、はあ、
すごい和歌山先生これ本当？
なんすか、
なんかさ、いろんなこうトピックスを集めたところがあるんだけど、ちょっと送るね今、
はい、
すごいこうなんだろうね、食いつきやすいことがいっぱい書いてある、
まとめ
そう、まとめ、
あら、小深田さん写真結構素敵ですね、これ、この時の写真は
ね、
うん、
整形でもしたのかしら、目の大きさが違うわよね。
違いますね。これはまあ寝起きなんでしょう、きっと。
本当？夜だよ、だって。
そうですか。
徹夜明けとかかな。
徹夜明け。でも随分若い感じしますね。
ね。幼いよね。
そうですね。
和歌山照彦と小深田春子の関係。和歌山照彦氏に対する猛アタック。
乱輪な研究。乱輪ってこの乱輪ですか？
ね、すごいよね。乱輪。
乱輪。初めて見ました。でも文字見たら大体わかるけど。
先生って。先生、先生って。
はあ、
奥さんが帰宅するとすぐに、先生、ご飯食べ行きましょうって。
本当かよ、本当か。それは本当なのか。
本当なんかな。
和歌山さんっていう方が確か共同 著者で、
うん。さっき出てた話だよね。
そうそうそう。和歌山さんの話によると、自分がその外部の方なんですよね、和歌山さんは、
うん、
外部の方でその理研から依頼された時にはその要は、そのなんだっけ、あれ、あの文章じゃねえ、
お手伝いに行くの
論文だ、
うん、
論文のなんか検証か何かかな、確か依頼されて、依頼っていうか、まあその検証作業みたいに言われたんだけど、もう最後の段階で言われたから、
うんうん、
僕は検証の方には携わってなかったんだみたいなことを確か言われたんですよね、
うん、共同著者は笹井さんでしょ、
あれ そうでしたっけ。
うん。笹井副センター長は、おぼこたさんの上司であるとともに、ネイチャーに掲載されたスタップ細胞論文の共同著者の一人でもあるって書いてあるよ。
じゃあ、和歌山さん何者なんですかね。
和歌山さん。
あれ、あ、本当だ。奥さんが帰宅するとすぐに先生ご飯食べに行きましょう。
なんか先生、先生って言ってて、先生ご飯食べに行きましょうって言ってたんじゃない。うわ
なるほど。まあでもここら辺は、
あ、和歌山さんあれじゃん、マウスくれた人でしょ。
あ、そ、ま、
すっごいすっごいざっくり言う。
なるほどね。それすり替えられたってやつですね。
そうそうそうそう、
疑惑が出てるやつ。はいはいはい、なるほど。はあ、和歌山氏は愛妻家なのでおぼかたの攻撃を回避していたが、猛攻アタックで内心を陥落。
いや
でもこれね、これ見ていると随分こう週刊誌が喜びそうなネタばっかりですけど、
うん、
もうちょっとこうきちんと硬いものはないですかね。笠井良樹からの
和歌山さんも共同著者なんだよね
って今言ってましたよね、
うん、和歌山さん、笹井さんか、間違えちゃった。
笹井さん
両方共同著者、
両方でも共著者って書いてますね。
うん、
ね、ES 裁判の第一人者と知られる笹井氏が、うん、
マウスくれたんでしょう。
おぼかた氏は僕のシンデレラと呼んでいた。
あと僕はケビン・コスナーなんだよって。
あ、ハゲなんですね。
ケビン・コスナーにいい迷惑だよね。
それどっちかって和歌山さんじゃないですか、それ。ケビン・コスナーって
何なのかよく
分、うん、かんないですけど。なるほどね。あ、ケビン・コスナーかっこいいな、写真があるわ。
すごい、週刊ポストとか、週刊新潮、女性セブン。
ほう。
で、おぼかた春子に対する週刊文集の記事内容が衝撃的と2ちゃんで話題。和歌山照彦に猛アタックして結婚生活に日々。笹井良樹に乗り換え。
ほんとかな
ぁ。わかんない。でもほら、狙ってじゃなくて、天然でそういうことする人もいるじゃん。
まあ、それはいますね。うん、わかりますよ。僕もわかりますよ。ええ。
最近恋をしているから。
いやいや、してないですよ。いやいや、ほら。
さんが嘘ついた。
まあまあまあ、以前ほら話したじゃないですか。とある女性から猛アタックを受けたって
。ああ。
あんな感じですよ。
別の人でしょ？
何が？
同じ人ってこと？
何が？
まあいいや。
多分違う人ですよ。よくわかんないけど。
違う人からもアタックをまた受けてるの？
違う。そうじゃなくて。
話が全然わかんなくな
っちゃう。響いがって言ったでしょ？だそういうふうに、要は、性格的に、
うん、
そういうふうにこう、アタックしちゃう 女性がいるってことを言いたかったんです。
ああ、そういうことね。
うん。びっくりした。ああいう人だなってことを今話したんですよ。うん、
うん、危険だわこの人。
まあ今はね、まあ、正直みんなってどっちかっていうと、うん、あの野々ちゃん議員に方にね目がでしたっけ。野々村議員ね、一応まあツイッターでのんちゃんの、ん？ののちゃんかな議員って名前名乗ってるんですけど、で趣味はカラオケで、
ああね、 YouTube とかすげえんでしょ、
はい、そうなんですか。両親とよく行ってると。うん、なるほどねと。
ね、両親とカラオケ。
うん、50歳ぐらいでしたっけ。うん、なんか、なんとなくもう分かってきましたみたいな。
ね、もう結構ですって。
うん。
いうさ、すごいよね。そりゃ、まあ、何に使ってたんだろうね、お金。
まあ、それはもう、ね、男ですから。ね。もう、東、あ、やべ。
東？
いや、なんでもないです。
国？
あ。
まあまあ。まあまあ。
だって、出張行って、どこそこに行ったって日を、こう、調べてみたら、その日は、
スーパーで買い物してたんでしょ？
結構だかなんだか。いや、その、新幹線が止まってると思
う
んで、行けるはずがないっていうね。
それもあったね。
わかってるんで。うん。なんかね、こう、僕ね、それ、それはまあいいとしましょう。みんな どうせ基本的に黒いと思ってるんですけど、僕は大体ね。
政治家はね。
はい。それで一番いやらしいなってちょっと思ったのが、マスコミに対して答えた言葉で、その後にね、
うん、
今すごい心労か何かで、自殺してしまいそうだとかなんだかって言ったらしいんですよ。
あれ、春子？
え？
失礼なこと言ってしまった。春子さん？
違いますよ。その、野々村議員ですよ。
野々村さんだよね。
はい。
春子さんの話かと思っちゃった。
それってすごい、こう、脅迫じゃないけど、なんだろう。
ああ。
もし自分が死んだらどうなのか分かってんだろうなっていうことを、こう、
そんなの完全に調べられて終わりでしょ？
うん。なんか、あなたの政策ってそれを推してたんじゃないですかみたいなこともあると思うんですけど、不正をなくすみたいなのがね。それは不正があなたに疑惑がかかってるからそれは調べますよねって言ってるだけで。
本当だよね。別に弱い者いじめをしてるわけではないからね。
うん。まあだからそういうのも言ってるあたり、僕は、ちょっと人間的にどうなのかなってちょっと思ってるわけですよ。まあもし白でもね。
アウト。
なんかこう、あ、そうそうそう、そう。この前先週話したことかな、多分。
ん？
ほら、昔、ヨーロッパの方では無償でやってたって言ったじゃないですか、議員が。
おお。
あれね、今でもそうみたいですよ。
あ、そうなんだ。
どこだったかな、どっかの国をちょっとラジオで話したんですけど、
うん、
無償、大体の議員さん無償、ヨーロッパのどっかの国でね、うん、大体の議員さん無償だから、仕事を持ってて、
うんうん、
終わったら夕方集まるんですって。
おお。
そういうのが今でもあるって言ってました。
ああ。
そういうことなんですよ。日本は多すぎるだろうと。
そうね。
で、みんな、まあ、要は、ダニが、たくさんいるわけでしょ。
うん。
うん、いらないじゃんっていう。
なんかさ、ええ、例の、こう、ちょっと、怪しげな女性が好きなサイトを見てるんだけど。
怪しげなサイトが？独自ニュースですか？
じゃない方、ガルちゃんの方。見てて、なんか、今年の怪しい人の写真を、で、カレンダーを作ってる人がいて。で、1月は、なんだっけ、農薬を冷凍食品に混ぜた人いたじゃん。
ああ、はい。
ちょっと怪しい格好したおっさん。
おう、はい。
某アニメの海軍の洋服みたいなのを着てる人。
はい。
で、2月がおぼかたさんで。
ほう。
3月が、これ何の人だろうな。なんかまあ犯罪を犯した。
あれですか？
あれだ。
あれだ。
偽装の。
偽装っていうか、インターネットのやつでしょ？違います？
インターネットじゃない。
じゃない。
うん。なんだっけ、刺されたのを見たっていう嘘をついた人。
へぇー、それ知らないです。
で、4月が作曲家で、
はい、
5月がインターネット。
はい。
で、6月が、なんだっけ、セクハラ発言された議員さん。
ああ、はいはいはい。
で、7月が野々村さん。も
う。まあ、日本は広いですね。
すごいね。野々村さん、コラがすっごいいっぱい作られて
る。あ、はい、見ました見ました。
やべえ。
ああいうのは僕はね、ちょっと反対派ですけど、要は人格否定っていうか、要は見た目とかでこうね、いじるのは反対ですけど、ですけど、まあね、うん、まあさ、ちょっとこう、しょうがないところもあるかなって思うようなと、ね、話題でして。
ね、ちょっともうどうしようもないよね。
うん。 大豊作だった2014年上半期の記者会見を振り返ってみるっていう記事もありますね。
マジで、
はい、
やべえ面白い。
あ
大丈夫日本。
自作自演の片山さんだ。そう、インターネットのやつは。
ああ、
僕は真犯人ではないとかって言ってね、言ってるっていう動画もありますけど、は
あ、あれ埋めてなければあれでしょ、分かんなかったんでしょ、最終的に決め手がなかったんでしょ。
そうですね、うん、
あ、そう、見つけた気象庁の、すごいね、気象庁の土砂災害警戒情報っていうのに、はい、関東地方、埼玉県沖特別警戒警報。
そこ沖ってなんだろう。
埼玉県沖に特別警報が出てるね。
まあ、埼玉、あ、そうか、じゃあね、千葉とか神奈川とか東京付近は結構もうね、うん、水没してるわけですね、きっと。
そうだね、間違いなく茨城、千葉、東京。
東京の首都になるかもしれないじゃないですか、埼玉。
そうだね。
ええ
ー。違う、なんか、嘘か本当か分かんないけど、話したっけ、これ。昔、ほら、熊谷に住んでいて、
はい。
熊谷って17号っていう、大きい道路があるわけよ。
うんうん。
まあ、大宮の方から繋がってるけど、
はい。
で、17号の、上りと下りの間ってすっごい広いのね。
上りと下りの間ってすごい広い。うん、
そう、道の間、中央分離帯が、
はい、
その間に17号の上りと下りの2車線が、計4車線かが入りそうなぐらい空いてるわけ。
ほう、はい、
で、なんでだっていうのを話をしてたら、
はい、
噂によると実は首都を熊谷に持ってきて、でそこを非常用のなんだっけな、飛行機の、
あ、滑走路、
滑走路にする予定だったらしい。
ああ、戦後レジウム付近ですね、じゃあ。戦後ですね、戦後。
すごいよね。そういう噂があったりとか。
あの戦後、ね、ばっかりにその街づくりどうしようかってなった時にね、
うん、
ちょっとあの、今後のこと考えて、道を広めに取ろうよと。
そうですね。
いやいや、ないっす。
ないよね。
ないですね。まあ、埼玉は、もう、埼玉のままです。
うん。首都にはならない。
そうですね。首都は、もっとマシなところ選びますよ、とか言って。
まあ、失礼だな。でも、埼玉県いいんだよ。災害通、災害少ないでしょ。
あ、それは聞きますけど、はい。水害もないしね、あんまね。
そう、水害、川が氾濫するぐらいじゃん。海ないから。
そうそうそう。
海ないから。
だ、治水はしやすいじゃないですか、川はね。
そうそうそうそう、
いい。で、実際埼玉って地下にあるし、でっかいのがなんか、
あ、そうなん、貯水
庫みたいな、なんかこうすごく人工的に作ったなんかトンネルみたいなのがあって、巨大な空洞があって、はい、すごい水が流れ込むんですよ、う
ん、あ、そう、
はい、
あとあれじゃん、こう山に囲まれてるからさ、
うん、
あの台風被害とかも少ないんだって。
ああ、まあ、ここは台風以外でたかが知れてるじゃないですか。
でもほら、東京とかだとえらい騒ぎだけど、埼玉県だとそうでもないみたいな。
うん。
よくあったよ、熊谷で。うわー、やばいやばいやばいって、どこがみたいなこととか。天候はね、すっごいパッ
と。埼玉は、じゃあ、ユートピアってことですね。
結構安全なんだね。
そうですね。なんかチンピラ多いから、そういった意味じゃあんまりこう安全ではない。
治安はね、
はい、みたいですけどね、
うん。
埼玉は本当に恐ろしいところですよ。うん、
ね。
ええ。
は
っ。なんすか。
うん。ほら、全然こう何。芸能系だけど、中山美穂が離婚したじゃん。
え？ あ、な、中山
の辻ひとなりと。
ああ、え、したんですか。
した、今日したらしい。
ああ。
今日、昨日か。昨日分かったって、成立して。で、親権は辻さんが持つんだって。
ほう。
で、叩かれてるよ。
なんで？なんで別にそれ、夫婦の勝手じゃないですか、それ。
ね。そう。なんか、新しい恋人が中山美穂にはいるんじゃないか、みたいな。っていう、ソースがあって、
はい。
なんか、
女性の方にいる、なんか、いるって珍しいですね。
そう、女性に親権がないって珍しいじゃん。
うん、
女性に親権がないと叩かれるっていうコメントもあるけど、
うん、うん、まあでも、うん、そっか、なんかどうかな、お互いだって50ぐらいでしょ、
結構いい年だよね、
そうでしょ、うん、難しいと
思う、あ、でもほら親権と養育権は違うんでしょ、
あ、そうなんですか、うん、え、そうなんですか、
戸籍がどっちに入るかが親権で、で、教育するのは、教育じゃない、養育するのはどっち、
うん、
みたいな感じなんじゃない、
てか、まず養育権ってものがあるのを初めて知りまして。うん、僕、バツイチのくせにね。
わかんないけど、まあ、ちらーっと見ただけだけどね。
そうか、まあ、しょうがないっすよ。しょうがない。
まあね。
そうです。
いろいろあるよ、人生。
そうですよ。
ハルコさんのことも。別に友達じゃないからね、ハルコっていう動画と思うけど。
はい。うん、まあ僕は、そこまでバカじゃないと思ってるね、人ってね。まあ例えば、先生先生って言って追いかけ回してたとしたのが、それ事実でも、
うん、
そんなくだらない嘘までついてね、名誉とかお金とかっていうふうには言わない、言うほどバカじゃないと思うんです、人間って。
いやだってさ、お金が欲しいから何人も人殺しちゃうような人だっていっぱいいるんだよ。
うん、まあね、まあそうでしょうけど、
うん、
でまあそう、うん、そういう名誉ある機関で、日本の英知が集まるような機関でね、そんなくだらないことがね起こってるなんて思いたくないじゃないですか。
まあ確かにね。
うん。がっかりしまくりですよ。
がっかりだよね。
うん。
ほんと私に3000万くれよっていう。
うん、それはちょっと。
やんねえよっていうね。
恋愛沙汰だけでも十分だよって思うわけですよ。うん。それは別にどうでもいいんですよ。そんなのはね。うん。奥さんがね、押しかけてきて、泥沼泥じゃになっちゃったとか。
ああ。
だからそれはどうでもいいんですよ、そんなの。不正さえしてなければね。
うん。不正してたらアウトですよね。
はい。そこだからさすがにそのバカじゃないだろうと思って大勝さんを応援してるっていうよりは、まあそこは白に違いないと、
白であってほしい、
そう、まあそうですね、それまあ
厳密に言うと、
うん、夢がなくなっちゃいますね、そんなの、
ね、夢じゃ飯は食ってけねえんだよ
さすが人生40年近く生きてるとね、
そう、
重みが
あるでしょう、
はい、あ、そうだ、
え、
ああ、いや、まあ、いいか。うん。いや、なんでもないです。
なんだよ。
ここでは喋れないことがまだちょっとあるかな。あったかなと思って。
あ、OK。
はい。じゃあ、そろそろ今日は、何の会議なんでしょう、これ。
ね。ただ、言いたいことを言ってるだけ、みたいな。
はい。あんまり変わんないですよね。
そうだね。内容としてね。
はい。いや、まあ、多分この今回話した野々村さんと大方さんの話、あと1ヶ月はやってきますから、
うん、持つね、
持ちます、
そうそう、はい、そうだよ、だってお茶の準備に1ヶ月ってなんだよって意味わかんねえよってね、
はい、まあ、そこはちょっと楽しみにしながら会議していければなと思うんで、よろしくお願いします。お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。私はケサーと
ボスことコースカと
田口がお送りしているザ・スワンニャンライフ、
盛りだくさんのペット情報番組
ポッドキャストにて毎週水曜日配信、皆さん聞いてね、
聞いてね、
よろしくね。